聖書と福音の時間です。社長が3人の社員にそれぞれ3億円、1億2000万円、6000万円を渡し、事業をするよう言いました。しばらくして3億円の社員は倍の6億円に、もう一人も倍の2億4000万円にしましたが、3番目の社員は社長を恐れ疑い、6000万円を地面に埋めておいたのです。この社員はこの後どうなったのでしょう。続きはマタイの福音書にあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。先日メルセデス・ベンツの生みの親であるカール・ベンツの本を読みました。彼は世界で初めてガソリンエンジンの自動車を作った人です。しかし成功するまではうるさい、臭い、子供のおもちゃだと世間の笑い者だったんですね。そんな中、一貫してブレることなく彼の味方となって協力し続けた人が一人だけいたんですね。妻のベルタさんです。彼女は助手席に座っていつも走行試験に同乗しました。しょっちゅう演奏しましたが、その度に手で車を押したり油まみれになったりして一緒に車作りに取り組んだんですね。カール・ベンツ、彼一人の力で世界初のガソリン車を発明できたのではありません。励ます人がいて初めてそれが可能になったのです。実は聖書の神はあなたを励ます神です。あなたのすぐそばにおられてあなたを力づけるイエス・キリストこそあなたの救い主であられる方なんですね。このキリストが十字架にかかる直前、次のように弟子たちに語られました。これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。さて、ここでキリストはこの世やその価値観は人に苦難を与えるものとなると言われたのですが、世というのは神に反対する世界のことなんです。創造主を除外した世界観、これは人間から平安や尊厳を奪うものだと言われてるんですね。ところで、私は先日落とし物があったために交番に立ち寄ったのです。すると所狭しと全国指名手配の容疑者顔写真がベタベタベタベタと貼られていたのです。で、驚いたのは容疑者の顔が写真ではなく似顔絵情報のものが思っていたより多くあったことです。目撃者の証言によって作られる犯人像にはモンタージュ写真というのと似顔絵の2つがあるそうです。モンタージュ写真というのは目撃者に顔のパーツを見せて組み合わせる合成写真なんですが、あんまり正確なものができないそうです。というのは何千枚も写真を見てるうちに目撃者の記憶が曖昧になってしまうっていうんですね。自分が後から見た情報によって記憶が影響を受けてしまい、そもそも見た映像がわからなくなってしまうというのです。ところが似顔絵の場合は自分が見た外見を言葉で伝えるだけなのですが、実に正確に描けるんだそうです。先日警察の捜査にも協力する似顔絵画家が登場する海外のコマーシャルを見ました。二人の女性が会話をした後、そのうちの一人が似顔絵画家の部屋に入っていくんです。そして自分の顔の特徴を話すんですね。本人と画家の間には仕切り板があるために、画家は彼女の姿を一切見ることはできません。 画家は言われた言葉を手がかりにしてその人の似顔絵を描くんです。次に彼女と話していた女性が画家の部屋に入ってきます。そして自分が話していた相手の特徴を言葉で伝えるのです。つまりこの似顔絵画家は同じ人間の顔を二人の異なる証言で描くんですね。さて結果はどうでしょう。うり二つの同じ顔の似顔絵が二枚揃うんでしょうか。そうはならないんですね。まあ、漢字はなんとなく似てるんですが別人です。そして本人が申告した情報による似顔絵よりも話し相手の言った言葉で描いた絵の方がはるかに魅力的なのです。この実験を3組の人にしてみるのですが、3組とも話し相手の言葉による似顔絵の方がはるかに魅力的に描かれているのです。そしてその絵を見た本人たちは3人とも泣き出すんですね。自分が思い描いている自分の姿よりもあの人の眼差しに映ってる私ははるかに魅力的なのだということを知って感激したり心が騒いだり揺れたりするんですね。なぜ自分を醜く自虐的な見方で画家に語って伝えたんでしょう。実際そのように見えてるからです。しかしそれは本当の自分の姿ではないのかもしれないんですね。聖書は誰よりも温かい眼差しであなたのことをご覧になる神のことを紹介しています。このように書いてあるからです。私の目にはあなたは高価で尊い。ところがいつの間にか自分のことを卑下し負け犬のように評価しダメ人間と思い込んでいる人が多いです。それはなぜでしょう。この世の人間観で自分を測るようになってしまった結果です。この世の人間観によりますと人は神によって作られたのではなく偶然生まれた生命が進化した結果人間になったというふうに教えています。いわゆる進化論ですね。人間になるまでの間長い長い時間をかけて弱肉強食を繰り返して生き残ってきた者たちの子孫が人類なのだと説明しているのです。つまり強い者には生きる権利があるが弱い者には滅びて当然である。能力がある者には価値があるが能力がない者は生きる資格がない。そのようにふるいにかけられた結果我々が登場したのだという一つの哲学なのです。いつの間にかできる人間には価値があるが、できない人には価値がないとする人間観が世間に定着しているだけではなく自分自身の中にもそれを取り込んでいるということに気がつくのではないでしょうか。ふと気がつくと自分の実績や仕事が自分になってます。しかしそれは間違いです。人間に与えられている能力は確かに素晴らしく、それを否定することはありません。しかし能力のあるなしが人間の価値を決めるのではないのです。人は神の形に似せて作られたので価値があるのです。そして神の目に人が価値あることを行動で示すためにキリストは天から下って人となり十字架にかかり死んでくださったというのです。つまりあなたはキリストが身代わりに死んでくださるほどまでに尊い存在なのだというのです。キリストの命の値段があなたにつけられています。神はあなたをキリストの命と交換するようにして贖い取ってくださったのです。いやそれだけではありません。この方は墓に葬られた後3日目に復活なさったのです。死んで一巻の終わりではありません。人間は死後に裁きを受けることが定まっていたのです。しかしキリストがあなたをかばって代わりにあの十字架にかかって裁きを受けてくださったのであなたは許されるのです。人は許しを必要としています。 そしてキリストはその許しを喜んで提供しておられます。どうぞあなたもこのキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。